キンキンラディオ。2016年冬のドラマもこれで一通りほぼ終わったのかな。
月9の最終回どう思った？
いやね、まんまと騙されたね。
予想と違うだ。
もうてっきり悲しい結末を予想したんで、それなりの覚悟を持って見てたんだけど、
まあ、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうんやからな。いや、
まさかのハッピーエンド。
あとヒロインは歩道橋から落ちて意識不明の重体になって
て、普通に目覚めてこけてもうた、へへみたいな感じやって
拍子抜けしたな。
この1週間どんだけ心配したか。
ほんまやで。
あ、でもな、最終回見終わって一晩じっくり噛み締めてみて、改めて、あ、この結末でよかったな。
おう、
まあ、むしろもうこの結末しかありえないと思う。
そうかな。
だってな、あんなに心の美しい、道で困ってる人見たら助けずにはおられないぐらい心の美しい若者たちがいろんな辛いことを乗り越えて最後に報われなかったら、もうこの世の中何の希望もないやん。
救いがないよね。
こう見終わって時間が経てば経つほど、まあ、よかったなっていう安堵の余韻がふわーっと湧き上がってくるね。
またこう振り出しに戻って再出発みたいな感じもよかったな。
二人が出会った同じ場所に戻ってくるわけでしょ。
一見元に戻っただけに見えるんだけど、心の中は確実に成長してると。
あんだけいろんなことを乗り越えてきたんやからな。
そうそう、
誰だってこう自分が頑張ってきたことが実らなかった時に無駄やった、何の意味もなかったって思うことってあるやん。
決してそうじゃないからね。
だからその頑張って報われなくても決して無駄じゃないんだっていう、なんかこう希望みたいなものを月9のラブストーリーを通してちゃんと描いてくれたっていうのはすごい良かったと。
でまたこう2人を乗せたトラックが走り出す時に、近道ですか、いや遠回りですっていう言葉を交わすやん。
あの短いセリフのやり取りの中にいろいろ遠回りしたけどやっとここから始まるんだねっていう気持ちが込められてるやん。
深いな。
さあ、ドラマの展開的にはな、やっぱりどっちかが死んでしまうとか、あのまま離れ離れになってしまうとか、ヒロインが意識不明のまま、それでもあなたを愛してますみたいな方が盛り上がったと思うで。
でもそんな結末今さら見たくもないよね。
今この時代に見たいラブストーリーってそんなんじゃないや。
むしろこんな時代だからこそ恋っていいなっていう。
生きてるといろんな辛いことがあるけど、恋をしてる時だけは忘れられると、もうそれはもう第一話からずっと描いてきてるわけや、
まあ、そういう意味ではこうブレない結末やったな。
だそういうドラマチックなインパクトよりも、その見終わった人の心の中に何が残るかっていうことをすごく大切にしてくれたんやと。
あれどう思った？
何？
6年越しの桃缶。
あ、食べよったな。
絶対お腹壊したよね。
ほんで北海道で再会した時ちょっと怒ってたんかな。
あなたがくれた桃缶のせいでお腹壊したでしょみたいな。
クレーマーか。だからね、俺も一回試してみようかなと思って。
何を？
6年越しの桃缶は食べられるのかっていうね。
やめときなさい。
まあでもその最後北海道のガストで。
あれガストな。
どう見てもガストでしょ。
まあ、東京で撮ってるんやろうけどな。
ずっと犬のサスケの話するやん。
犬を出汁に使うなと。
いや、それもあるんだけど。
あ、そうじゃなくて。
八千草薫の話全然せえへんやん。
八千草薫の心配もしたれと。
もう途中から全然出てなかったしな。
あ、なんでな。
あの、八千草薫さんがなんか撮影中にインフルエンザになってんて。
あ、もう実質途中降板やってん。
あ、できたら最後もう一回出てきてほしかったんけどな。
まあ、ある意味二人のキューピッドだからね。
だから、大悟と北川景子における漢字やしおりみたいな役割。
え、何それ。
いや、もう話すと長くなるから。
人のキューピッドしてる場合か。
あ、だからできたら八千草薫に最後、どっちかの背中を押すっていう役割をもう一回してほしかったんけどな。
まあでも八千草薫さんはあのお菓子の家にも出てたやん。
あれな、今3ヶ月遅れでこっちでやってんねん。
あ、そうな。
ええー、ドラマやで。
石井裕也監督やんな。
あの満島ひかりの旦那さんね。
はい。
だ、石井裕也監督ならではのあのほっこりしたあったかい世界観。
駄菓子屋の話だっけ。だ、
そのおじいちゃんの残してくれた駄菓子屋さんをおばあちゃんのために必死で守ってる。
あ、それが小田切城や。
でも全然儲からへんから、夜バイトしながらでも昼駄菓子屋やってんねん。
ああ。で、そのおばあちゃんが八千草薫なんや。
またこれが可愛いおばあちゃんなんだ。
あ、孫思いの。
久しぶりに外食するっつったら、なんかもう鏡の前で一生懸命おめかししてな。
はいはい。
で、こう、ピシッとした服着た小田切城を見て、あなたもそうやって見ると、なかなかいい男じゃないとか言ったりすんねん。
自分の孫捕まえて。
まあ、その、小田切城も、普段もヨレヨレの格好をしてるんだけど、あの、ヨレっとした小田切城の感じが、もうこの役柄にぴったりやねん。
あ、なるほどな。
いやもうね、お菓子の家おすすめですよ。
キンキンラジオ。
まあ月9や。
そう、でガストの店員が、
ガスト言うな、
ほら間違えてトマトソースのハンバーグ持ってくるやん。
店員どんな耳しとんねんと思うだな。
ボソッとトマトって言っただけやのにな。
ただのオーダーミスかもしれん。
その店員さんのミスがなかったら、やっぱ結末も変わってたかもしれないわけでしょ。
いやもうそれこそ運命のいたずらやんね。
だからいつも言うてるやん、人生っていうのはオムライスを頼んだ時に出てきたハヤシライスみたいなもんやと。
どういうこと
や。だから望んだ人生とは違ったかもしれないけれども、まあ、騙されたと思って味わってみたら、思いがけない別の幸せが待ってたみたいなことが人生にはたびたび起こるわけですよ。
そこまで深い話か。
まあね、もう今回の月9はもう語り尽くせないほど、もういろんな思いが溢れてきますけど。
あ、でも視聴率はあんまり良くなかったんでしょ。
いやもう、ね、もうドラマの視聴率だけほんと当てになんない。
まあみんな録画で見てるんやろからな。
でもこう、これから二人の未来が始まっていく、これからどうなっていくんやろ、幸せになってくれたらいいなっていうような余韻を楽しめる終わり方やったな。
でも今期のドラマはなんかこう、ここで終わりなんみたいな結末が多かったみたいな。
直美とかな子でしょ。
渡辺直美と柳原かな子。
やめて。
ツイッターの画像で久々に拭いたわ。
偶然の一致も甚だしいな。
あの結末はどうやったん。
もう俺ね、ああいう終わり方大好きやね。
結局どうなってんみたいな。
こう、こっちが想像する楽しみがあるやん。
DV 夫を殺した二人が無事逃げ逃せたのか、それとも捕まってしまったのかと。ま
あ、どっちとも取れるやん。
そこはあえてぼやかしてるな。
だから白夜行とか、その罪を犯す側が主人公の話って好きやねんな。
クライムサスペンス。
で罪を犯して無事逃げおおせるっていう結末も俺全然ありやと思うねんけど。
あ、でも地上波のドラマでそこは描けないでしょ。
だから苦肉の策でああいう結末にしたんやと思う。
原作はどうなってんの。
あ、そこはやっぱりこう原作を読む楽しみとして取っときましょうよ。
まあでも最後まで吉田羊がすごかったな。も
う空港で泣き崩れながら絶叫するやん。
あ、もう魂の底から湧き上がるような渾身の叫びやったね。
うわーってな。
吉田栄作以来やな。
黄色いコート着てな。
あれしか持ってないのかってね。
もうそこはほっといたり。
でもあれって視点を変えると吉田羊が主人公っていう風にも描けるやん。
弟を殺された女性がこう犯人たちをあの手この手で追い詰めていくっていうね。
黄色いコート着て。
もうええ、まあ、こうスパーンと終わる、ここで終わりみたいな余韻のある終わり方ってもう俺は好きやな。
今のこう特にドラマとかって結末をきっちりきっちり描きすぎて、なんかこう広げた風呂敷をきれいに畳まなみたいなとこあるやん。
その2時間ドラマや刑事もんでも、もう犯人が捕まってからあと10分ぐらいなんかたらたらエピローグが続くでしょ。
だからもう最後までもきっちり説明せんと視聴者が納得せえへんみたいなとこあるんやろな。
だ、見てる方もバカじゃないんだからさ、いやもうここから先は描かなくてもわかるでしょうみたいなところまで描くやん。まあそういうのもいいんだけど、例えば犯人に手錠がパシャーンってはまった瞬間に終わるとか。
犯人は誰々だって言った瞬間に終わるとか。
そういうのもあっても面白いと思うねんな。
あ、小説なんかでも、あえて余韻を残すような終わり方したりするやん。
そういうのの方が、なんかこう、後からじゅわーっと心に残ったりするよね。まあ、4月からもまたドラマ始まりますけど、なんか注目してる作品ありますか。
まず工藤官作品でゆとりですが何か。
工藤官久々の日テレ系じゃない。
僕の魔法使い以来の
黒木華ちゃん主演の重版出題。
これも楽しみやね。
あとトットテレビって満島ひかりが黒柳徹子の役やねんな。
ちょっと無理ない。
でもこの間 BS で明智心をやってたやん。
黒柳徹子が
満島ひかりが、
まあびっくりした。
あとちょっと変わったところだと、テレ東深夜でそのおこだわり私にもくれよって、
松岡茉優ちゃん主演だっけ。
松岡茉優さんが本人役で、なんかこうドラマとバラエティの中間みたいなところを狙うのかな。
最近こういうテイストの多いね。
それで声優の大塚明夫さんが BS ジャパンでなんかドラマ仕立ての通販番組っていうのやん。
あのええ声で。
だから俺のダンディズムってあって、
はい、
あれのもっと通販寄りの番組みたいな感じの俺は想像してんねんけど。
あとシャロヤンがまたドラマ出るやん。
芦田愛菜とやるんだっけ。
またシャロヤンと芦田愛菜ブッキングするってすごいセンスやな。
名探偵キャサリンもまたやってて
面白かったね。
まあ、ツッコミどころは満載やったけどね。
まあまあそこは2時間サスペンスだから。
あ、でもその勢いでグイグイ引っ張っていく感じが面白かった。
ますます片瀬梨乃の立場がないね。い
や、あれはあれで面白かったんからええやん。
2時間ドラマといえばさ、
何、
黒い霊柩車ってあるやん。
赤い霊柩車じゃなかったっけ。あ、
黒い霊柩車普通か。
片平渚のね。
あれがシリーズ36作目にして 私には弟がいたっていう話になってんで、
びっくりぼんやな。
そんな設定もともとあったんっていうさ。
絶対後付けやん、
まあ、腹違いやねんけどな。
まあ、そやそやろな。
しかもすぐ殺されてしまうっていうね。
なんやそれ、
ネタ切れちゃう。
まあ4月からはそんな感じですかね。
まあ、楽しみにしましょう。
キンキンレイディオ。